X68000の源平東馬伝、再び会える日は来るでしょうか。それでは始めましょう。第73回、それは涙で始まった2メガ。はい、改めましてこんばんは、タカと言います。よろしくお願いします。いやー、 X68000 どうしてもやりたくて、ここはね、思い切って実家の自分の部屋に戻ってみました。今回はその時の、X68000 奪還作戦の話をしたいと思います。それではよろしくお願いします。はい、ここからが本編になります。今回は、約何年ぶりかな、30年、違うな、あ、でも30年ぐらいかな、約30年ぶりに、実家に戻って、自分の部屋に帰ってみました。どこから話しましょうか。とにかくね、自分は X68000 の源平東馬伝をなんとかこの自分の家に運び出せないかなと思って、もう思い切って勇気を出して、実家に戻りました。まあ、いろいろね、実家の、家族構成みたいな話は、まあ、これは後で、話そうと思います。そして自分の部屋に、なんとか戻ったんですが、もうとんでもない荒れ果てていました。ガラスは割れていて、あと外見なんかもね、もう雑草だらけで、雑草というか、なんていうかな、もう廃墟になっていました。自分の部屋っていうのは、まあ、実家の母屋じゃなくて、私はちょっと親嫌いだったんで、母屋とは離れたところに、別室をね、そこでずっとゲームで遊んでいました。でも自分が覚えてる限り、X68000 本体は、この自分のゲーム部屋じゃなくて、母屋の方、実家の方に、綺麗に段ボールに入れて、ベーマガと一緒に片付けたっていう記憶はあるんで、おそらくこの自分のゲーム部屋の方には、X68000 はないだろうなって、まあそれを、見越して、探索に行きました。もう入り口のドアはもうドアを壊されて、鍵を壊されていて開かないようになっていましたね。そしてガラスは割れていて、その割れた窓から私は侵入しました。いや、ものすごいですね。スズメバチの巣とかが天井に作られてしまった作られてしまったり、もうとにかくね、お化け屋敷みたいになっていました。そりゃそうですよね。もう30年近く、25年ぐらいかな、家を出て、そのぐらい私は一切実家に帰らなかったんで、こんな荒れ果てて当然だなって思いながら、いろいろね、部屋の中を探索していました。その割れた窓から侵入して、まず迎えてくれたのは、当時私が部屋に飾っていたランボー3のタペストリーがあるんですね。これね、今ちょっと自分で写真撮ってきたのを見ながら、こうやって喋ってるんですが、まあ YouTube の方に画像を突っ込んでおきます。このランボー3のタペストリー、本当に懐かしかったです。これまだあったんだと思ってねもう懐かしくて涙出そうになりました。あと、このランボー3のタペストリーと一緒に買ったんだと思いますが、やっぱりこれもランボー3の、これ何かな、ポスターかな、そのポスターか何かを私は額縁に入れて、部屋に飾っていたんですね。いや、これは正直覚えていませんでした。まあこれもね、画像を突っ込んでおきます。いや、ランボー3、スタローンが出迎えてくれてねなんか懐かしい気持ちになりました。そしてもう部屋の中はもうゴミだらけっていうか、ホコリだらけですね。もう何十年もそのままだったので、もう私は靴のまま、自分の部屋いろいろね、探していました。懐かしいところで、メカ生態ゾイドっていう、私が小学生の頃夢中になって作っていたゾイドの、なんて言うんだろう、プラモデルっていうのかな、プラモデルとは違うかな、電池を入れてスイッチを押すと、そのゾイドがね、歩き出したりするんですね。ゾイドのね、なんだっけこれ、ウルトラザウルスっていう、この箱が、ドーンって置いてあって、本当にね、これ懐かしかったです。私はこのゾイドシリーズ夢中になって集めていました。小さいやつは、 380円ぐらいだったかな。ゼンマイをぐりぐり巻いて動き出すゾイドもあったり、あとこういったね、ウルトラザウルスとかサラマンダーとか、ものすごい、大きいのがあったんですね。それは電池を入れてスイッチを押すと、サラマンダーっていう、あれ、なんだろう、恐竜だな。翼を広げたり縮めたりして歩き出すんですね。おそらく、それは捨てた覚えはないので、まあ、この私のゲーム部屋には置いてないんですが、実家の母屋の方の、蔵かな？蔵を探せば多分出てくると思います。サラマンダーとか、あと、なんだろう、ゴリラみたいな、キングコングみたいなものも、あれもね、電池を入れてスイッチを押すと歩き出すんですよね。あれ当時夢中になってやっていました。あと懐かしいのは、このセガのメガドライブの 32X の空き箱ですね。まあ 32X 本体は、これは、自分の家に、大切にあります。はい。これは、家を出るときちゃんと持ってきました。32X の本体ですね。そしてあとはメガドライブ2の空き箱なんかも、このゲーム部屋に置いてありました。もう埃かぶってましたね。あとミッションスティック、これサターンか。サターン版の、スペースハリアーと同梱で買ったミッションスティックの箱も、出てきました。これ懐かしいですね。このサターンのミッションスティックも、これは家を出るときちゃんと持ってきました。今でも動きます。でもこうやって空き箱を見ると当時のこといろんなことを思い出してなんていうかなノスタルジックなそんな、気分になっていました。あとは部屋をガラッと、見渡すとエヴァンゲリオンのポスターが貼ってあったり、あとこれバーチャファイターのカレンダーかな。これね、これどうやって買ったんだろう。当時ネットで買ったのかな、それともゲーム屋さんでバーチャファイターのカレンダーって出たのかな。ちょっと購入方法は忘れてしまったんですが、ちゃんと、部屋にまだ飾ってありました。本当にバーチャファイター好きでした。あともう埃だらけの段ボールをガバッと開けると、私が子供の頃遊んでいた SG-1000 のハンドルコントローラーが結構いい状態で出てきました。ちゃんと段ボールに入れて蓋をしておけば何十年も放っておいても綺麗なままなんですね。このハンドルコントローラーは、もちろん、今回ね、この探索して帰りに、持って帰りました。多分動くと思うんですよね。まだ試していないんですが、SG-1000 のサファリレースをやるときは、このハンドルコントローラーじゃないと面白くないんです。このハンドルの中央にクラクションボタンがついているんですね。このサファリレースっていうゲームは、コースのど真ん中に、サファリなんで象とか、象に見えないんですけど、象とかキリンとかが道路を横切るのかな？横切るっていうか、ど真ん中に象が立っていたりするんで、このハンドルコントローラーのクラクションでピッピーって鳴らすと、その象がね、急いで避けてくれるっていう、そういうゲームでした。当時このハンドルコントローラーでサファリレースとか GP ワールドっていう SG-1000 のゲーム、これを夢中になってやってましたね。あとはモナコ GP にも対応してたかな、本当に懐かしいです。あとはもう本棚が腐ってしまって、もうぐちゃって本が重なっていたんですね。重なっていたっていうか崩れていたんで、それをよく見てみると、セガの本ばっかりでしたね。ファンタシースター2の攻略本とかランドストーカー、あとはシャイニングフォースの攻略本も結構な、綺麗な状態で発見されました。あと私がこれ一番嬉しかったのがセガスペシャルっていうこの雑誌っていうか なんだろう本ですね。セガマーク3版のアフターバーナーが発売される前にずっとこのセガスペシャルっていうこの本ばっかり毎日のように眺めていました。マーク3のアフターバーナーってどんな面白いんだろうってワクワクしながら、このセガスペシャルっていうこの本、本当にね、毎日アフターバーナーの画面を見ていつ発売するのかなって、そんなことを楽しみにしていました。でも発売した結果はね、何度もポッドキャストで言ってますが、なんだこれはっていう感じで膝から崩れたっていうね、あのマーク3版のアフターバーナー。でもこの雑誌が出てきて、いや本当に嬉しかったですね。このセガスペシャルっていうこの本はアフターバーナーが表紙のやつと、あともう一冊出てきました、ファンタシースター2かな、それが表紙のやつが両方出てきまして、この2冊の本は本当に思い出がいっぱい詰まった最高の本になります。あと本といえば、 このプロレス大百科っていうね、子供の頃夢中になっていた本が出てきまして、これも懐かしいですね。確か当時プロレス大百科パート1からパート3まで3冊持っていたと思うんですが、2冊しか出てこなかったんで、もう1冊は、どうしたんだろう、誰かにあげちゃったのかな。このプロレス大百科も子供の頃夢中に読んでいたんですが、あとは電子ゲーム大百科っていう本も毎日ねずーっと読んでいたんですが、それは一切出てきませんでした。このゲーム部屋には置いてなかったのかな。電子ゲーム大好きでね。まあこれは小学生の時の話なんですが、任天堂のあのドンキーコング、あのダブルスクリーン画面の電子ゲームですね。あれ当時定価6000円だったかな。あれ欲しいな欲しいなって毎日騒いでいました。でも親に買ってもらえなくて、私はなんだっけな、ところジョージのサンキュッパシリーズって確か名前だったと思うんですが、バンクギャングっていう銀行強盗の電子ゲームを買ってもらって、それをひたすらやっていました。ああいった当時遊んでた電子ゲームとか LSI ゲーム、もしかしたら蔵に行けばあるのかな。 LSI ゲームでパックマンありましたよね、あの黄色くて丸い形の LSI ゲーム、あれね面白くてやっていたんですが、私はアダプター持ってなかったのかな。いつも乾電池で遊んでたんで、乾電池すぐなくなってしまうんですね。あれアダプターやってたかな。ちょっとねもう40年以上前の話なんであんまり覚えてないんですが、あればっかりやってていつも親に怒られていました。あとはですね、このアイドル雑誌ダンクっていうのが大量に出てきました。これはまあ綺麗な状態で見つかったものもあるんですが、なんかね雨風に打たれてなんかボロボロになってしまったのも5、6冊ありました。これね当時アイドル大好きだったんで、まあおにゃんこクラブから私は、アイドル好きになったのかな。そしてこのダンクっていうアイドル雑誌には、あの自分が投稿したネタの写真が結構掲載されているんですね。ですからそれを見てうわーってもう今で言うとまあツイッターみたいなもんですよね。まあツイッターで言うと、あの醤油ペロペロ小僧とかね、ああいったちょっと問題になった子供いましたよね。まああんな感じの写真を私はあのいつもこの雑誌に送っていました。でもああやって醤油ペロペロみたいなことは、ああいった周りに迷惑をかけるような写真は自分では一枚もないと思ってますそういうのはないな。でも私が中学の頃っていうのは、そういったツイッターとかそういったインターネットがなかったんで、こういうバカな写真をあの投稿する場所がなかったんですね。だからこのアイドル雑誌に一生懸命写真を郵送していました。この自分の本名じゃなくてペンネームを毎回変えていたんだなって、ちょっとねあの自分では忘れていました。確かね、南野陽子のネタの時は、あの、吐息でネットっていう歌が流行っていたんで、ペンネームネット伊沢っていうことで、その写真掲載されていたり、あとはね、ドリル伊沢とか、わけわかんないのが、ベロンチョ伊沢っていうのもあったかな。とにかくふざけた写真を撮って、もう友達を笑わせてやろうって、そういう、子供でしたね。その延長線上に、あのブーメラン伊沢っていうね、あのダンス甲子園の話が出てくるんですが、そう、その延長がブーメラン伊沢になります。そう、一番最初はドリル伊沢だったな。これ本当にね懐かしくてね涙出てました。この雑誌を読みながらこの写真、あったな。この雑誌に掲載された自分のネタ画像をどうしようかな、 YouTube にアップどうしようかな。結構ね全裸の写真とかあるんでねまあ全裸といっても全部見えてないですが、そういうネタもあるんで、まあ気が向いたら YouTube の方に差し込んでおくかもしれません。このアイドル雑誌が出てきて、あとは X68000 のユーザーズマニュアル、まあ取扱説明書ですね、これは出てきました。まあね、68本当にやりたいんで、まあ、説明書だけこのゲーム部屋に置いてあったんですね。やっぱり68本体っていうのは実家の母屋の方に綺麗に保管していたんですが、まあこれはまあ後で探しましょう。 あとはこの自分のゲーム部屋っていうのは、まあ、こたつが置いてあって、みんなで友達と麻雀やっていたんですね。麻雀部屋でもあります。そして、役満で上がった人は記念撮影をして、大きく引き伸ばして額縁に入れて、部屋に飾るっていうことをやっていました。その額縁も出てきてね、うわーって、これ俺じゃん、懐かしいなーって思いながら見ていました。20代の時の自分ですから、本当に若いですね。あと、友達が役満で上がった時の写真ももちろんあるんで、うわ、こいつこんな若かったんだと思いながら、この額縁を眺めていました。まあこの写真に写ってる、当時の友達とは現在でも仲良く遊んでいます。いやあいつはこんな若かったんだなぁなんかしみじみ感じます。 LSI ゲームは出てこなかったんですが、この音声認識ロボットキクゾーっていうのが出てきまして、これはあんまり有名なおもちゃではないかな。このね、小学生の当時だったあの時はすごい画期的なおもちゃだったんですね。マイクを持って、そのマイクで自分の声をロボットに覚えさせて、歩けとか、つかめって言うと、その両腕でこの物を掴んで、ファミリーベーシックの、なんだ、ロボットみたいな形なんですが、あれをね、確か小学生の時、父親に買ってもらったんですね。これが結構綺麗な状態で出てきたんで、いや、びっくりしました。でも電池を入れて動くかどうかっていうのはちょっと怪しいですね。この音声認識ロボットキクゾーの、保証書もちゃんと、出てきました。これお買い上げ日っていうのが昭和59年10月14日って書いてあるんですね。昭和59年っていつだよってネットで検索したら1984年なんですね。ちょうど40年前になります。うわーこれね、本当にこのキクゾーっていうこのおもちゃ本当に懐かしいです。今から40年前っていうと、自分は11歳か、小学校5、6年かな、うん、そのぐらいだと思うんですが、確かね、これね、これをなんで買ってもらったかっていうのは、私は当時卓球部やってました。卓球クラブっていうのかな。それで全然試合に勝てなくて、そして一勝でもしたら、このおもちゃ買ってやるぞって、確か父親と、約束したんですよね。で卓球の試合に出てなんとか一勝だけしたので、でこのキクゾーっていうこのおもちゃ買ってもらったっていう、そういうエピソードはよく覚えてます。確かこのキクゾーを動かしてなんとかうまい棒を掴んでもらって、俺のところへ、自分のところへ持ってこさせようって一生懸命やっていました。その時には確か友達も一緒にいたんですよね。まあそうですね、仮の名前でトックンってしておきましょう。このトックンと二人でね、このキクゾーで遊んでいました。でもこれ音声認識なので、この私の声じゃないと言うことを聞かなくなってるんで、そのトックンっていう人がいくら命令しても動かないっていうね。なんかそれ今思い出しました。なんで動かねえんだよってそのトックンがね、文句言ってたなっていうのを今思い出しました。もう40年前か。いやー、俺も年取ったな。まあいいや。このキクゾーを買ってもらったおもちゃ屋さん、まあこの説明書にちゃんと住所も書いてあるんですが、もうこんな店はありませんから、まあこれはね、画像を突っ込んでおきましょう。栃木県鹿沼市ヤオハンフードセンター東店内おもちゃの店ポニーっていうね、これ電話番号も書いてあるけど、多分これ繋がらないでしょう。いや、昭和59年か。いやー、本当にね、道理でおっさんになるはずですよ。もう髪の毛ないですからね。まあ髪の毛どうでもいいんですが、もう丸坊主のおっさんになってしまいました。まあ、キクゾーの思い出話はこの辺にしておきましょう。おそらくこのおもちゃのことわかる人いるかな。友達の間でもこのキクゾーっていうこのロボットは、誰も持ってなかったんですよね。あんまり流行らなかったおもちゃかな。まあ、キクゾーの話は、終わりにしまして。あとはですね、タミヤの工作セットが出てきまして、私が多分、ポッドキャストで言ったと思うんですが、タミヤの、神棚セットっていう、パンパンって神棚の前で手を叩くと、その音に反応して、扉がウィーンって開いて、中から、七福神みたいなあれが、ニョキって出てくるっていう、そういう工作セットを私は買って、そこに渡辺満里奈の顔写真を貼り付けて、 パンパンって手を叩くとマリナが出てくるっていう、それが、出てきました。もうかなりねこれ雨風にやられてるんでしょうね。真っ黒汚い状態で出てきました。これも懐かしいんでね、画像の方は YouTube へ突っ込んでおきます。あ、シーサーブログの方にも写真入れておこうかな。そっか、あんまりあそこに写真をアップしたことないんで、まあ、今回はいっぱい写真をアップしようと思います。この渡辺満里奈がね、本当に、懐かしかったです。渡辺じゃなくて、この神棚セットが本当にね、懐かしいです。確かこのタミヤの工作セットで、私は神棚を買って、友達が、また、トックンっていうのが出てくるんですが、まあこれ仮名ですね。仮名のトックンっていう友達がいまして、確かね、自分が神棚を買って、そのトックンが、お城とか買ってたような覚えがあるんですよね。まあ、二人ともなんか変な子供ですよね。一人のガキは神棚を買って、もう一人のガキはお城を買うっていうね。一体どんな小学生なんでしょう。この神棚を買ったり、あと、ラジコンとは違うんですが、有線で、線で繋がってる、まあ、ラジコンかな?バギーみたいな形の、まあ、車ですね。まあ、線で繋がってるんで、あんまり遠いところまでは走らせることできないんですが、まあ、車と一緒に自分が歩いていけば、まあ、面白いんですけど、バギーとかなんか、キャタピラの戦車みたいな、そういうタミヤの工作シリーズ、一生懸命っていうか、夢中になって、この友達とね、私の家で作っていた覚えがあります。本当にね、子供の頃のことばっかり最近は思い出してしまって、まあ、なんかね、大丈夫かな?俺そろそろなんか死が近づいてんのかなって、なんか不安になってきました。やたら昔のことばっかり夢に出てきたりするんで、もしかしたらお迎えが近いのかななんてね、ちょっと変なことを考えたりもしますが、いや、そんなことはないですね。まだまだやりたいこと、行きたい場所いっぱいあるんで、他界するわけにはいきません。はい。それでですね、あと出てきたのは、メガドライブのカセットの空き箱をですね、これもかなりいい状態で発見されました。これも画像を突っ込んでおきます。メガドライブのカセットっていうのは、この引っ越しの時に私は全部、持ってきたんで、ここに置いてあるのは空き箱だけになります。でも、空き箱といっても私は、何年前だ?断捨離祭りの時にメガドライブの、カセットもかなり断捨離しました。まあ何度も言いますけど、信長の野望とか、そういった戦国シミュレーションみたいなものは、私は一切やらなかったので、カセットは置いてないんですけど、ここのね、実家のゲーム部屋の方には、売ってしまった、カセットの空き箱だけ、綺麗に残っていました。今この空き箱の写真を見てますが、ビクセン357って、この空き箱。確かこれシミュレーションだったと思うんですが、一回も遊ぶことなく売ってしまいましたね。あとこの箱は三国志列伝。メガドライブでこれいつ買ったんだろう。覚えてないんですが、もうカセットは売ってしまったので、空き箱だけになります。こういったメガドライブの空き箱もどうしようかな、家に持ち帰ろうかなとも今考えています。でもこんなに綺麗な状態で発見されたのはいいんですが、家に持って帰って何に使うのって言われると、答えが出ないですね。空箱だけ部屋に飾っていても、なんかね、これじゃ断捨離した意味がないんじゃないかなっていう考えもあります。まあしばらくはこの実家の、このゲーム部屋に保管しておきますか。あとはですね、大量のビデオテープも、ほこりまみれになって出てきました。ロッキー2とかランボー2って自分の汚い字で書いてあるんですね。あと運動会ビデオって書いてあるんですが、これ中学生の時の運動会のビデオテープだと思います。これ再生できるのかな?私は中学生の時、まあ中学3年生の時運動会で、応援団長を務めました。多分それがメインのこのビデオテープだと思います。これもう一回見たい気もするんですが、まあ見ないままの方がね、いい思い出になるかな、どうしようかな。あとこのホコリだらけのビデオテープ、これもしかしたらね、オールナイト富士とか夕焼けにゃんにゃんとかが出てくるのかなって考えてます。あとは昔見てたのなんだろう、深夜番組の音光さんっていう深夜番組、あれがね、私は好きで見ていました。やっぱりこの音に関する番組なんですね。効果音か。やっぱりね、その効果音って 自分は昔から、まあまあ、以前も言いましたけど、昔からなんかこういった効果音にやたら興味が湧くんですね。この効果音っていうのはどうやって作ってるんだろうって、そういうことを考えていました。そういうことをいろいろやってくれる深夜番組だったんですね。音効さん。音響効果の略なのかな？音効さんっていうのは。音効さんとか、カノッサの屈辱じゃなくて、カノッサの屈辱とか、もしかしたらこれビデオテープに、これ録画したやつかなって今考えてます。あとなんだろう、毎週必ず録画していたっていうのは、当時は私トンネルズが大好きだったんで、コラートンネルズとか、コムサデトンネルズっていう番組ですね。あともちろんネルトンベニクジラ団とか、あと時間ですよっていうドラマにもトンネルズ出てたんで、もしかしたらこのビデオテープにそういうねドラマとかがいっぱい詰まっているのかもしれませんが、いかんせんもほこりだらけなんで、再生したらそのビデオデッキがもうぶっ壊れるんじゃないかっていうぐらい汚れてるビデオテープなんで、うん、再生するのもちょっと怖いです。現在でもビデオデッキ持ってる友達っていうのがちょっと一人だけいるんで、その友達の家に行って再生してこようかな。ビデオデッキ壊れちゃったらまずいかな。あとはですね、なんかタミヤの、これラジコンかな？フェラーリテスタロッサっていうのが出てきたんですが、私はこれ買った覚えが本当にないです。で、中身を開けてみると、なんかプロポが入っていて、あとフェラーリのラジコンが、いたんですが、全然赤い車じゃなくて水色の車が入ってました。これ意味がわからないです。これ誰か友達にもらってそのままなのかな？私はこれ買った覚えがありません。でもフェラーリテスタロッサっていうことはやっぱりアウトランが好きだったんで、それ関係で友達からもらったのかな？このプロポなんかはかなり綺麗な状態なので、もしかしたら動くのかもしれません。あとは子供の頃一生懸命作ったガンプラがちょっとだけ出てきました。このガンプラの写真をツイッターにアップロードしたら、あ、これはあれですね、これはあれですねって全部ね解明されてしまってびっくりしました。やっぱりわかる人にはもうすべてわかるんですね。まあ今そのガンプラの画像を見てますが、私はちょっと名前がわからないプラモデルもこれ結構混じってますね。ザクレロとか、なんだろう、ホワイトベースとかはもちろんわかるんですが、なんだろうこれ、マクロスみたいなものが一匹いるんで、あ、これマクロスでいいのかな。あと頑張れ田淵くんのプラモデルもこれ一緒に出てきたんで、これなんで子供の頃この頑張れ田淵くんが好きになったのかがわからないです。なんか親にねコミック、あの雑誌、あ、雑誌じゃない、単行本何冊か買ってもらった覚えがあります。野球で田淵選手って当時いましたよね。私は野球全然好きじゃないんですけど、なぜかその漫画だけは面白くて読んでました。頑張れ田淵くんと大井小林くんっていう、あれも単行本だったかな、あれって何に連載されてる漫画だったんだろう。なんか小学生の時、その頑張れ田淵くんと大井小林くんっていうこの二つ好きでしたね。この頑張れ田淵くんのプラモデル、この顔面にデッドボールがね、ボールがドカーンってぶつかってるプラモデルなんですが、これはどうしようかな、実家じゃない、ここに持ってこようかな。これ確かね、ゼンマイ巻くとこの田淵くん歩き出すんですね。そっか、ちょっともう一回このゲーム部屋に行って、このゼンマイ巻きに行ってみようかな。あと子供の頃買ってもらっていた雑誌、小学1年生とか2年生、あれを、毎月買ってもらっていたんで、あれも捨てた覚えはないんで、もしかしたら蔵に入ってるのかもしれませんね。確か私は小学4年生っていうあの時に初めて自分のネタが、採用されたんですね。まあそれっていうのは先生の悪口だったんですが、それを、学校でね結構話題になりました。伊沢のハガキがこれ雑誌に載ってるぞって友達にね広まっていました。やっぱあれが自分のデビュー作だったかな、小学4年生そこからネタの投稿が始まったような、そんな記憶があります。あと大量に出てきたのがカセットテープですね。カセットテープのラベルを見てみると、何のシングルスとか、そういうね、南野陽子のシングルコレクションですね。何のシングルスとかね、汚い字で書いてありました。昔は本当に南野陽子大好きで毎日聞いてたなぁ。あとこれ一体何が入ってるかわからないカセットテープがうじゃうじゃ出てきたんで、 ちょっとラジカセを借りてきまして、再生してみたら、うわ、これがね、また40年前に、これ、ポッドキャストで言いました。トンネルの大冒険した話、あったと思います。その時私はラジカセを持ち歩いていて、そして、録音しながらそのトンネルの大冒険していたんですね。その時の声が、何これっていう自分の声だったんですね。40年前、おそらく10歳か11歳なんですが、そのトンネル大冒険の時の自分の声っていうのが、あれこれって 1.5 倍速で聞いてるのかっていうぐらい、ものすごい甲高い声だったんですね。あと友達の声もね、みんなでギャーギャー騒ぎながら、このトンネルの中を、ね、冒険するっていう、このカセットテープ聞いた時に本当に、涙出ました、正直。40年前のこの出来事、今になって思い出すかっていう感じで、うわー、本当にね、年取ったなって感じました。このカセットテープの音声をなんとか今 MP4 に変換しようと思っていろいろやってます。ものすごい大量の数のカセットテープなので、これはね MP4 にして、まあ YouTube にアップして、で、それを非公開にしておけば自分だけ聞くことできるかなって考えてます。とにかくね、子供の頃仲良し4人組みたいなものがいまして、で、あちこち花火大会とか行った時も必ず私がラジカセを持ち歩いて録音していたんですね。あと、ハレー彗星を見に連れて行ってもらった時も、友達の家でそれ夜泊まりに行ったんで、その時の音声も出てきて、うわぁ、あいつこんな声してたんだって思いながらね、聞いてました。まあ、その友達っていうのは、まあ、ちょっと今は亡くなってしまったんで、ちょっと違う意味で涙出ましたね。そして今回のポッドキャストで、まあ、編集が間に合えばですが、このトンネル大冒険のちょっとだけ、この音声をね、公開したいと思います。あのね、この私と、まあ、当時そのトンネル大冒険の時にもいたんですが、とっくんっていうね、まあこれ仮名にしておきましょう。はい。とっくんとトンネルの中で喧嘩が始まるっていうね、その音声をちょっとだけ、編集が間に合えば流したいと思います。それではその音声がこちらになります。どうぞ。
おお、まず謎の物体突破。何が突破なんて、あれが中国行く前出るまで行くべって言ってたで、俺たち
謎の物体でいいの？
ちょっと俺一緒に、
アルチ、
俺手ができるから、この人が痛くな
っちゃう。セイガ、アルチ、ここに突破である。
はい、そんなわけでですね、ちゃんと編集間に合うかどうかわからないんですが、40年前の私の声いかがだったでしょうか。なんか声が高くてね、女みたいな声してましたね。でもああやってラジカセを持ち歩いてトンネル大冒険していた子供が、40年後まさかこうやってね、パソコンの前でマイクに向かってポッドキャスト収録しているとはね、これは誰も思いつかない。自分でもまさかね、思いつかなかったことです。この40年前に一緒にトンネル大冒険した友達っていうのはもう一度も会ってないですね。まあ、とっくんっていうね、この仮名のとっくんっていうこの一人だけは、まあ今でもね、会おうと思えば会えますが、それ以外のメンバーはもう40年一度も会ったことがありません。小学校の時の同窓会っていうのは一回もやってないのか、それとも自分だけ誘われてないのかはわからないですが、40年間一度も顔を合わせたことはありません。会ったとしてももう見た目が違うんでわからないんじゃないかな。まあ小学校の同窓会とかは一度もないんですが、なぜか中学校の同窓会っていうのは、頻繁にありました。3回ぐらいやったかな。もういいだろうっていうぐらい同窓会ばっかりやっていた時がありました。みんなすごい老けちゃって、誰が誰だかわからないっていうやつも中にはいましたね。同窓会やったっていうのはこの中学校だけで、小学校とか高校っていうのは一度も集まったことがありません。まあ高校はね、 かなりやばいんで、川浜高校なんで、あれ集まったら本当にね、みんな同級生、小指がない同級生ばっかりかもしれないんで、あれはやらない方がいいと思います。小学校の、同窓会っていうのはやらないのかな？まあ、そんなわけでちょっと話は逸れてしまったんですが、このね、カセットテープをどうにか MP4 に変換したいので、このカセット、ラジカセと、パソコンをどうつなげればいいのかなって今作戦を考えています。このカセットテープの音声をオーダーシティで再生して MP3 にすればいいのかなとかね、いろんなことを今少ない脳みそで考えています。まあこのポッドキャストみたいにこのマイクをねラジカセの前に持ってきてエアー録音をするっていう手もあるんですが、いやそれはちょっとやりたくないんで、どうにかこのラジカセと、このUSB をなんかつなげることできないかなって今一生懸命やってます。編集間に合えばいいんですけど、間に合わなかったらこの音声はポッドキャストでは、アップできません。ごめんなさい。まあ、今回の話はこんな感じかな。とにかくね、私は X68000 本体ともう一回再開したいんです。令和になって発売された X68000Z、 あれではなくて、30年前に私が毎日のように源平東馬伝をやっていた X68000Pro、 あの本体をどうにか救出させたいと思ってます。今回のX68000 救出作戦の話は以上になります。ありがとうございました。はい、エンディングです。エンディング曲はメガドライブ版ソーサリアンからビューティフルデイになります。第73回目の配信、いかがだったでしょうか？今回は X68000 奪還作戦の話をしてみました。奪還っていうかね、なんていうか、救出大作戦かな。 X68000 もう一回会いたいんだよな。そして今回はですね、お便りコーナーはお休みさせてください。そして後半もエンディングもちょっとこの X68000 の話をしたいと思います。68000の話っていうか、雑談いきなり始めたいと思います。どうして今回いきなり実家に戻ったかと言いますと、もうこれはね、話すべきかどうかずっと考えていましたが、やっぱりポッドキャストはね、包み隠さず話そうと思いまして、今回話すことにしましたが、まあまず最初にですね、私が12月からアルバイトを始めたっていう話はしたと思うんですが、やっぱり、仕事上かなり厳しい制約っていうかね、条件がありまして、まあ話しましたけど、市役所に行って身分証明書を取ってくるとか、そういう聞いたこともないような証明書を用意させられたり、あと自分の体がねアル中じゃないかとか薬物やってないかとか、そういう検査まで病院に行って健康診断受けてきました。かなりね厳しい、契約ですね。そうポッドキャストでも言いましたけど、身分証明書なんてそんな用紙自体初めて私は知りました。市役所に行ってその自分の身分証明書を、コピーもらったら、私は過去に自己破産していませんとか、あと犯罪歴、逮捕歴、前科がないとかね、そういった証明でした。証明書にはそんなことを書かれていました。あとはですね、これが一番実家に戻るきっかけになったんですが、バイト先の方で私のこの自分のね、身分を証明しなくちゃいけないので、これは友達とかそういうのではなくて、必ず親族、親か兄弟かの直筆による証明が必要ですということになりました。この書類を提出しない限りこのバイトはできませんっていう話になったんですね。ですから自分の場合は、まあポッドキャストでは親はもういない、死んだって言っていたんですが、もしかしたら母親が生きてるのかなって、でこれは頭の隅に、常にありました。あと兄弟はね、まあ姉がいるんですが、まあこれは福島県に住んでるって、ここは知ってる、いるんですが、まあ連絡取りようがないんで、ですからもしかしたら母親が生きてるのかなって考えていたので、まあ正直30年近くね実家とは、疎遠になっていたんですが、これはアルバイトをどうしてもここで始めたいんで、この身分をね証明しなくちゃいけないんで、もう仕方がなく 今回ね、実家に行ったっていう、これが、真相でした。まあ、いきなり実家に行くっていうのはちょっとまずいんで、まあ、後に話しますが、いきなり実家じゃなくて、最初に親戚の家に私は顔を出したんですね。そこでね、なんだかんだ言われましたね。この約30年間何やってたんだって、一切顔も出さず、手紙とか来ても、正直ね、私は手紙来ても破いて捨ててたんですね。ですから、もう親から、親じゃない、この親戚からもね、みんな心配してるんだよって、いろんもう何時間もね、言われました。そこで、なんとかね、この親戚の家に母親をここに呼んでくれないかってお願いして、で、ここに母親来てもらいました。母親にもね、いろんなこと言われましたね。この30年間、なんで連絡しないんだって。正直ね、母親に泣かれてしまいました。心配してたんだよっていうことで。でも、こっちから言わせてもらえば、あんな子供の頃から、ゲーム壊そうとしたりね、そういう嫌なことばっかりされてきた、相手なので、もう正直ね、生きてようが死んでようが、俺には関係ねえよぐらいに私は考えていました。でも、こうやって約30年ぶりに、母親の姿を見ると、なんかすげえ小さくなったなって感じましたね。腰は曲がっちゃったし、もう体がちっちゃく縮こまっちゃったなって、そんな感想を抱いています。まあそりゃそうですよね。もう自分がもう50で、母親はもう80代ですから、よく車運転できるなって正直驚いています。まあそんなこんなでね、真ん中に親戚が入ってもらって母親と、結構話しました。もう子供の頃から、なんかね、ゲームやるなとかガミガミ言われて、本当に俺は子供の頃から好きじゃなかったんだよとか、そういうね、話もありました。せっかく家に友達が遊びに来てくれたのに、その友達に向かって、お前ら帰れなんてよく言ったなとか、そういう話もね、していましたが、母親は、あれ私そんなこと言ったみたいなね、都合が悪いと、なんか記憶が飛ぶそうなんですね。年寄り特有の現象ですね。本当に罰が悪くなると記憶喪失になっちゃうんだよな。まあそんなこともね、まあ笑いながら話していました。まあこうやって母親と会話するっていうのも約30年ぶりですからね。なんかね、感慨深いものがあります。そして最近はですね、まあ福島県に姉が住んでいるんですが、福島県からも頻繁に姉が帰ってくるようになりました。まあね、まあ弟が生きているとは思わなかったんでしょうね。消息不明になっていたんで。そんなわけでね、親戚と、この母親と姉と、この4人でね、もうしょっちゅうご飯食べに行っています。そして今まで全く会わなかった30年間のことを、親にね、少しずつ、少しずつ話している段階です。何十年も会社員やってたけど、その会社を辞めて、自営業、自立して独立して、個人事業主やってるんだよとかね、そういう話を母親としています。そして日光の方にね、土地を買って、そこに家を建てて、事務所を建てたんだよって言ったら、すごい驚いてましたね。まあ何度かこの私の家呼びました。いやーすごいの建てたねって驚いてましたね。そして私が今でも大切にしている SG1000 本体を見せて、これをあなたが壊そうとしたんだよって母親に見せたら、そんなことやったっけって急にね、急に記憶喪失になってしまうんですよね。多分本当は覚えてると思うんだよな。本当にね、この SG1000 とかセガマーク3壊そうとしていたんですよね、この母親が。本当にね、ゲームには厳しい親でした。そしてこの私のね、伊沢オフィスに来て、これだけ庭が広いんだから、私はここに桜の木を植えたいんだけど、みたいなね、母親がそんなことを言ってましたね。まあ正直、現在80ですから、まあね、なんていうか就活っていうかなんていうか、いろいろ先のことを見てるんだと思います。この私の家の庭に桜の苗を植えて、そして、毎年ね、4月になって桜の花が咲くようになったら、もしも、母さんがいなくなっても、お母さんのことを思い出してくれるでしょうみたいなことをなんか言い出したんですよね。でも個人的に自分としては、桜がね、自分の家の庭に桜がパッと咲いたら、なんていうかな、走れって歌いたくなるんですよね。 やっぱりゲーム好きなんで、母親よりもね、桜大戦を思い出すと思います。まあ、これ本気で言ってんのかな、ここに桜の木を植えるとか言ってるのは。まあ、まあ、さっきも言いましたけど、80代ですからね。アントニオ猪木だって86歳で、他界してしまったんで、まあね、できる限りこの母親の、希望には添えたいと思います。どうせなら、この、俺のオフィスで、ここに住めばいいんじゃないかっていう、そういう提案したんですが、やっぱり、実家のね、まあ、父親はもう他界してるんですが、どうしてもあの実家を離れるわけにはいかないって、言ってました。はい。この実家にはね、まあ、これもまたね、込み入った話になってしまうんですが、子供部屋おじさんが一匹いましてね、まあ、私のは兄なんですが、まあ、正直、兄弟とは思ってないんですが、ちょっとこの子供部屋おじさんが問題ばっかり起こしまして、まあ母親にも言ったんですが、本当に DV とか暴力とか受けたなら、真っ先に俺に言えよ、とは伝えてあります。ちょっとね、ああいう子供部屋おじさんっていうのは何をやらかすかわからないんで、非常に危険な状態なんですね。そんなことがあっても、まあね、実家を離れたくないって母親が言ってるんで、まあ無理にとは、まあこっちに引っ越してこいとは言わなかったですが、万が一ね、DV 被害とか受けてるなら、まあもう私がね、あの、子供部屋おじさんに引導を渡したいと思います。何度でも、警察沙汰にするんで、まあ覚悟してもらいましょう。とにかく、この子供部屋おじさんが実家をもうゴミ屋敷にしてしまったので、もう私のあの、X68000 を入れた段ボールが、もうどこにあるかもう探しようがない状態になってます。おそらくこのゴミをちょっとでも母親が動かすと、このね、子供部屋おじさんがもうギャーギャー感触を起こしてるんじゃないかなって、まあこれは勝手に想像してるだけなんですが、なんかそんなような人間がね、ちょっと一匹いるんで、本当に気をつけろよとは母親には伝えておきます。伝えてあります。いろんなニュースネットで見るんですが、やっぱりゴミ屋敷っていうのはもう犯罪者しかいないと思います。だいたい問題を起こす人間っていうのは万引きとか、あと家の中で家族を殺してしまったとか、そういうとんでもない事件の犯人の様子をニュースで、テレビは見てないけどネットで見るんですが、やっぱりその容疑者犯人の家の中を映した画像なんか見ると、とんでもないゴミ屋敷なんですね。足の踏み場もないようなゴミ屋敷で、だから今私の実家がそんな感じになってるんで、本当にちょっとね、母親のことを心配しています。兄弟でここまでね、兄と弟で、まあ、人格が変わってるっていうのも珍しいですよね。片方はとんでもないゴミ屋敷の中で暮らして何とも思わない人間で、一方もう片方はもうトイレから出てきたやつ、手を洗わないやつは出入り禁止だぐらいのね、綺麗好きっていうか神経質な人間になってしまうっていう、一体この差はどこで生まれるのかな。まあ真ん中に姉がいるんですが、姉はどちらかというとどっちかな、やっぱ姉の部屋も汚かったなやっぱり自分だけが神経質ってことなのかな。子供の頃の勉強机あったんですが、やっぱ引き出しの中も綺麗にね、鉛筆とかノートとか揃えて入れていました。やっぱり神経質だったんだな。まあそんなこんなありましたが、あれだけ嫌っていた母親と、最近ではね、まあ親戚と姉も交えてご飯を食べに行っています。でその中でですね、まあ今回の、まあ去年の年末か、200万の詐欺事件のことももちろん私はみんなに話しました。こういう事件があって、もう何が何でも自分の口座の200万円穴埋めしたいからアルバイトを始めたんだっていう、そういう話をもちろん母親にもしました。このアルバイトをするためにどうしても親の直筆のサインが必要だから、もう仕方がなく親の前に顔を出したんだよっていう、そういう話もしています。そうしたらね、母親が、なんて言ったかな。もしかしたら、他界した父さんが、何かね、私を操作して、200万円失うように、私を、なんか、ハッキングして、それで、こうやってね、母親と姉と交えてご飯食べられるような、そんな環境を作ってくれたんじゃないか、みたいなことを、母親がポロッと言ったんですね。 そうか、私が200万円失ったのは父親のせいなんだなあの野郎ってそういう気持ちはちょっとありましたがあんな簡単な罠に引っかかるような俺じゃなかったんだよなって今でも思いますが、あの時はねどういうわけか200万円ポンって振り込んじゃったんですよね。そうか、あれは父親の仕業だったのかあの野郎まあね、まあ200万円は失ったんですが、もしかしたらそれ以上のものをなんか手に入れたんじゃないかなっていい方に考えています。200万円失ったからもうやむを得ず実家にのこのこ顔を出した自分ですから、そこでねあの昔買ってもらった菊蔵とかあのロボットとかね、昔のトンネル大冒険の音声が入ったカセットテープなんかももう40年ぶりにね聞きましたから、200万円以上の価値はあると思ってます。だから今回のこの200万詐欺事件から、そして今日までのこんなね母親と姉と仲良くなってしまったっていうこの出来事は、もう父親の、他界した父親の思惑通りだったのかなって、そんな考えで今います。いやー、それにしてもあのトンネル大冒険の音声がね本当に懐かしくてね、なんか寝ながらベッドの横でねラジカセ持ってきてカセットテープ再生しながら寝たんですが、なんか子供の頃の夢を見てしまいました。まあ当然ですね、その40年前に使っていたそのカセットレコーダー、それもあの私のあのゲーム部屋から出てきたんですが、ものすごい埃とゴミだらけでおそらく動かないと思うんですよね。まあなんだかんだそんなことがありまして、最近はですねちょっとポッドキャスト更新がすごい遅れているなって自分で感じています。月曜から金曜までは宇都宮で、バイトがあるんで、私は休みは土日休みしかないんですね。その土日休みっていうのはだいたい母親と一緒にねご飯食べに行ったり、あとは福島に住んでる姉の家に行ったり、なんか週末は必ず母親と一緒に行動しています。だからポッドキャスト収録っていうのも厳しいんですよねどうせなら母親もポッドキャスト出しちゃおうかそれ誰も興味ないか、なんでゲームにそんな目の敵にしたんですかとか、インタビュー方式でポッドキャスト出演交渉してみますか絶対嫌だって言うと思いますが、中学1年生の時ね、ポケットコンピューター、通称ポケコンっていうやつを、あれ隠されたと思うんですよね。私がそんな大切にしているのになくすわけないんで、必ず勉強机の上に置いてあったんですが、それが急になくなったんですね。だからこれ母親か父親かが多分隠したっていうか捨てちゃったのかな。それ今でもね気にしています。今度母親に会った時このポケコンのことを聞いてみたいと思います。それにしてもあれだけ嫌っていた母親と毎週末のようにね、ご飯食べに行くとはこれは考えてなかったな。確かに30年近くもう一切親とも親戚とも全く連絡取らなかったんで、あの人は死んじゃったんだよとか、あの親戚はちょっとね自殺しちゃったんだよとか、亡くなってる人がいっぱいいました。そりゃそうですよね、30年近く音信不通だったんで、何にもというか、そりゃ他界する人もいるはずですよね。子供の頃一緒に遊んだあの親戚がまさかね自殺とかね、いや本当になんかタイムスリップしたようなそんな感覚でいます。ま、今回の、ポッドキャスト後半は雑談はですね、こういったあんまり面白くない家庭環境のことを、グダグダと話してみました。でもまだ X68000 を諦めたわけではありません。なんとか探し出したいと思います。もしかしたら子供部屋おじさんがなんだこれって言ってね捨てちゃったのかもしれませんが、まあ、まだまだ、捜索したいと思います。どうしても X68000 の源平東馬伝をもう一回遊びたいんです。そして今回の最後はですね、また再びトンネル大冒険の音声をちょっとだけ流して終わりにしたいと思います。本当にこのトンネルの中でとっくんと喧嘩ばっかしてたなこのね昭和58年の音声になると思います。これを聞きながらお別れです。それでは次回配信まで、さよなら。
行くぞ。
へ格闘士
行く。ねえ、誰か先頭に行ってよ。
ダメなとこ行くって言ったの。何だか。
何で一
緒に行く。あ、いいよいいよいいよ。
やっぱ面白
いでいいよ。ああ。何、特選先行ってよ。
やだよ。
あ、もうやだ。
もうやだ、タバコやってって言う。
もしここで水が、
ここで水がドバーってきたら。え、俺半端
じゃ
ん。
水がドバーって大事だよ。そ
したらかけるんだよ。かけとけんで、ね。ダメだ。全然この下。向かいだます。
プラタンまで飛んだ。ダイヤマーって行くんだよ。ねえ、もう帰ろうよ。
なんでそういうの、第15まで行くなんて。
俺そんなこと言ってない。
僕
が勝手に決めてんでしょ。
そうだよ。
目の食
い
ぐる
っ
と
第15
まで。ト
ップ
が勝手に
言って。そうだ、行くだけ行くべよ。
なんだ、ルートが
違う、あれだから自転車に来れないって言ったべ。
あ、俺も帰ろ。
うわぁ、世間に来
たら見ろ。
じゃあ誰の先頭行ってよ。
俺
高尾が帰る。なあ、俺高尾が先頭行くんだって言ったから。
なんで？
早く行こうよ。
なんだ先頭。
なんだって思うと。
じゃあ先頭2人で行けばいいじゃん。
車が通って2人で。
どうされたらどうする。
かけちゃん
潰れるわけないだろ。ねえ、誰か先頭に行ってよ。
謎を解いたのだ。ええ。